セオチャルチャーから1時間にあったバカ話などをお聞きいただきます。山本です。
山本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。はい、今回は、ゲストでエキスさんを呼びしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
だんだん言えるようになってきたね。
そうっすね、
修行中。
そうっすね。あと、あのエピゴーネンさんが、エピさん、
エピゴーネンさん。
はい、はい、
ちなみにエピゴーネンさん、なんか語源的なものあるんですか？
特にあんまりない
ないですか？
響きが、
そう、
響きが、響きが。
あと、タカさんって大丈夫ですか？ラブさんっていう名前変更したのか。
そうですね、名前変更したんですけど、もうや、戻そうかなと思って。
どちらも、どちらも
自分が自分で分かんなくなるんで。
両方ありってこと
で、両方ありってことで、まあ、
あ、なんて、
どっちでも大丈夫です。
どっちのメールアドレスも受信しますよ、みたいな。
そうですね、
はい、この間、あの、ほら、タカさん、YouTuber ですね。
はいはい、
されて、はい、ちょっとあの来週の回で詳しく聞こうと思いますけど、
はい、
あ、もうそこでもうタカさんってなんかいいかなみたいな。
両方どっちでもいいよ。
そうですね、
旧姓と結婚後の名前みたいな。
そうです、結婚しても名字変わらないでね。結婚してる人もいますか？
いるの。はい、どっちでもいいということで。
わかりました。はい、ということで今回は、シネマランキングで、前回は私のやつをご紹介したんですけども、
はい、
今回は、はい、ゲストが呼びしたエクスさんの、ベスト
はい、
をちょっと、ご紹介させていただければと思います。
はい、
そうで、よろしくお願いしますっていうお話をしようと思ったんですけど、うん、パワポですよ。パワポ作ってきていただいてますよ。
僕ね、はい、まあ、これちょっとね、今日ね、事前にお願いして、はい、まあ、こういう感じでやるんですって言ったら、はい、走行できましたっていう。
はい、走行っていう。
あの、一応なんかその、まあ、ラジオの話、
はい、
いただいて、なんかじゃあちょっとそのままで喋れないので、なんか台本みたいなの作った方がいいのかなと思って。
ありがとうございます。
いいですか、こんな内容の話でいいですか。
はい、
でも私は、まあ、もちろん僕はもうエピさんの映画の話とかが、まあ、すごくこう、うん、ね、面白かったんで、
はい、
僕はもう信頼してるんで、しかもあんまり全部見ると僕の反応も薄れちゃうから、ざっと見てこれはもうお願いするしかないっていう意味で、もう、
はい、
ちょっと今日はもう全幅の信頼を置いて、
はい、
お願いさせていただくので、
はい
はい、ぜひね、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
で、まあ、このお話いただいて、その過去の、まあ、アーカイブも教えていただいて、
はい、
まあ、毎年その昨年分の、ランキングを決めているという話を伺ったので、
はい、
まあ、なんかまた僕がそこで何だろう、同じランキングをやるというのはまあいいかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと角度を変えて、
うん、
まあ、お出しした方が、まあ、作品も被らないって面白いかな
と思って
。なるほど。今回は、2019年のリバイバル上映に限ってベスト3というのをちょっと選んでみました。
つまり名画座
とかが多いですね。基本的にはもう過去に一度上映されている作品、新作ではないものの中でちょっと、まあ、興味深い
サーモン
っていうのを、まあ、去年の
作品
の中で選んでみました。
はい、
で、まずちょっと前置きとして、まあ、リバイバル上映に関してって感じなんですけど、まあ、2019年結構リバイバルの作品多くて、まあ、結構充実してたのかなっていうのはちょっと僕の個人的な感想なんですけど、まあ、さっきもタランティーノの映画、前回か、はい、タランティーノの映画出ましたけど、まあ、そういったつながりで、過去の、ワンサポはダイミンザベスト、まあ、昔ウエスさんって言ってましたけど、はい、あと、まあ、デニソッパのラスグーミーとか、あと今年入ってからだと、ウォンカワイの、ユクボンスカさんとかですかね、うん、結構もう立て続けに、まあ、実はやってる、
うん、
CM とかにはかかってないので、まあ、うん、まあ、好きな方以外はあんまりご覧にならないかもしれないんですけども、まあ、結構やってるんですよね。で、まあ、そこの、まあ、背景としてやっぱり映画館に行くっていうのがやっぱり今だんだんもうストリーミングとかになってきてるので、まあ、基本的にもう、はい、なんていうかな、高年齢層になっているので、もともとがやっぱりかつてヒットしたコンテンツをまたもう一回やっぱり映画館に来てもらったら見えるっていうのがどうしてもやっぱり映画館で上映ってなると多くなってるのかなっていうような印象があります、はい、あともう一つは、まあ、ストリーミングデータベース文化みたいなことかちょっと書いたんですけど、まあ、伊沢さんともちょっと以前お話ししたんですけど、まあ、ストレンジャーシングスとか、まあ、音楽の世界とかでも、まあ、フューチャーファンクとか って言われているようなものがあるんですけど、まあ、過去の、まあ、作品を、まあ、意図的にカットアップしてそれをまたちょっと新しく作って、まあ、現代っぽくちょっと面白がるみたいな文化っていうのは、まあ、やっぱり以前よりもその過去のもう、映画だったり音楽だったりのものっていうのはもう大体検索すれば分かるようになってきたので、まあ、ゼロから新しいものを作るっていうよりかは、はい、あえてみんなこれ知ってるよねっていう感じで、はい、あの過去のものをまあちょっと、サンプリングしたりしてっていうのが、まあ、ちょっと世界的な動きとしても、まあ、映画だけじゃなくてあるかなっていうふうに感じています、う
ん、ストレンジャーシングス前ちょっとねこのラジオでも少しご紹介しましたけど、すっごい面白い、まあ、ネットフリックスのドラマで、
はい、
あのグーニーズが好きな人はで絶対好きですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、あと ET とか、
うんうん、
サンバイミーとか
まあ、そういうその80年代で一番輝いてた映画をもういいとこだけを全部ミックスしたみたいな、うん、映画あるいはドラマで面白いです、う
ん、はい、ということでじゃあまず1本目、
はい、
去年マリエンバートでっていう作品をご紹介してるんですけどこれ、はい、見たことある
まあ申し訳ないですけどあの、うん存在も知らない
です。存在知らない。
あ、初めて。いや、私も初めてでした。
はい、本当ですか、はい。じゃあいいですね。とてもいいと思います。はい、じゃあちょっとまずじゃ あの予告編。はい。はい。ということでまあマリエンバートという予告編だったんですけれど。まあ、この作品自体は、最初は1961年に制作された映画デスプラスイタリアの制作ですね。で監督は、ヌーベルバーグのアラン・ネル監督で脚本は、まあ、当時ヌーボーロマンっていう、まあ、小説の新しい波みたいなのがあったんですけど、まあ、そういった小説も書いている、アラン・ルブグリですね。で、ベネチア映画祭の1961年のグランプリを取ってます。で、まあ、ざっとあらすじなんですけど、さっき宮殿みたいな大きいお城が出てきたかと思うんですけど、はい、まあ、ある宮殿の中で、まあ、清掃した男女が、大勢でパーティーをしてるんですよ、
はい、
で何やら演劇みたいなのを見てたりするんです
よ、はい、
でそのうちの、まあ、男性、まあ、役名が X なんですけど男性 X がですね、はい、この男性あ女性 A に対して、はい、すいません私あなたと去年マリエンバートでお会いしましたよねって聞くんですよ、ね、うんうん、
はい、
でも女性の方は覚えがないんでいやあなたとは初めて今日お会いしますけど、
はい、
ですけど、うん、男性の方はしつこくいや私去年あなたとお会いしてますよねっていう、はい、何度もこの映画から聞いてくるんですよ、
うんう
ん、そうすることでだんだんこの女性の方も自分の記憶が果たして本当に合ってないのかっていうのが分かんなくなってくるんですよ、
はい、
で一応この映画の中ではこう、実際にじゃあこの男性と女性は、
はい、
去年合っているのかどうかっていうのが、まあ、本筋になっていくんですけれども、基本的にあともう一人このパーティーの中に男性 M っていうのが欲しいですよ、
はい、
でそれがどうやらこの女性 A の、はい、旦那さんらしいんですよ、
ね、はい、
つまりこの三角関係の中で、
はい、
去年この X と A は何かしらよからぬことがあったのかっていうのが、はい、まあ、物語の中心として動いていくっていうストーリーになっています、はい、でこの映画は何で取り上げたかっていう理由を2つほど説明したいと思います、はい、まずすごいポイントそのうち訳がわからないがすごい。で、まあ、どのくらいわけがわからないかっていうエピソードをちょっと2つほど紹介したいんですけど、
はい、
まずこの映画はベネチアを撮ってるんですけどもカンヌにも出品してるんですよね、
はい、
カンヌに出品したんですけれども、
はい、
審査員から対象とする観客が少なすぎるって言われて、はい、出品拒否者されちゃったと、
はい、つまり
これあまりにちょっと難解すぎて
一般受けしない
と。そうですね、基本的にカンヌ映画祭とか普通に商業作品とか出てるので、
はい、うん、
ちょっとこれは、 難しいだろう。それ
タランティーノの映画の一番初めの反応みたいな。
まあまあまあ、そうですね。まあ、タランティーノ感度取りましたけど、そうですね。あともう一つは、その南海さんについて、脚本の、まあ、ロブ・グリエ自身が、はい、まあ、ジョークにしていたっていう話があるんですけど、まあ、どういうジョークかというと、パリで泥棒が捕まりました。
はい、
で、警察で、まあ、泥棒はアルバイを主張したんです。で、まあ、泥棒が、まあ、昨日映画を見てましたと、私はだからアルバイがあります。で、警察は問い詰めます。なんていう映画だと、うん、
はい、
そう、泥棒答えます。去年マネーバードでっていう映画です、
はい、
で警察をもう一回問い詰めます。では筋言ってみよう、
はい、
で泥棒は答えられなくてアルバイが崩れたっていう、まあ、ジョークみたいな、
説明しない
説明嫌だったよっていう、そう、はい、そういったジョークを自分でも書いてる本人が言っちゃうぐらい、
はい、
まあ、もうその公開当時からまあ難しいということで言われてた、
はい
はい、じゃあなんでそんなに難しいかわけわかんないのかっていう理由なんですけど、語り手が複数っていうのがまあすごいかっていうポイントなんですけど、これどういうことかっていうと、通常映画ってあのまあ主人公だったり誰かしらの視点で、はい、まあ、語られてるっていうのが、まあ、関係が分かれてるんですけど、
はい、
でまあ、例えば小説で言えば一人称だったり、まあ、複数、登場人物が出てくる場合は、まあ、三人称みたいな感じで、まあ、それを誰かが見ているよっていう形っていうのが、はい、まあ、分かるように撮ってるんですけども、はい、この映画が面白いのは今画面に映っているのが誰の視点なのかっていうのを、
はい、
一切説明しないまま、はい、どんどん切り替わってくるんですよね。
どんどん切り替わって
くる、どんどん切り替わってくる。なので見ている人は今これは三人称的な視点なのか、
はい、
それとも X の個人的な主観的なものなのか、はい、A の主観的なものなのか、果たして旦那さんの M の考えているものなのかっていうのは次々と関わっていくんで、見ながらパズルのように見てる側がちょっと推理していかなければいけないっていう動画なんですね。それをするためには、まあ、手がかりとしては衣装とか、
はい、
先ほどのお城とか、まあ、庭園が出てきたと思うんですけども、はい、まあ、ロケーションですね。ロケーションが違うので、
はい、
それを見つつ、今これは現実なのか、それとも去年マレンバートで会ってた時の話なのかっていうのを、
はい、
見ていかなきゃいけない、うん、そういう、まあ、ちょっと面白さがあるっていうところが逆にまあ分かりづらいって言われちゃったっていう。で、まあ、それをどうやって作っていったかって話なんですけども、はい、脚本を、作る時に、これフランス語なんでちょっと僕もよく分からないんですけど、こういったダイアグラムのシートを用意して脚本を完成させたっていう形で、
はい
はい、おそらくなんですけど横軸が
時間、
ストーリーの時間、
はい、
で縦がシーンだ、
はい、
これ見てもらうと行ったり来たりしてるんですよ、
うんうん、
これを、まあ、最初にあらかじめかなり精緻に計画して撮ってるっていうのがこれで分かると思うんですけど、だから意外と公開された時はその裏側が分からなかったと思うので、割とそのアーティスティックな、はい、そういうちょっとシュールな感覚に頼って作っているのかなっていうのが一見見えるんですけど、実際はかなり正確にどのシーンはどの場面でっていうのは考えて作られている。で、脚本のロブ・グリエ自身が言っているのは、まあ、日本の黒澤明の羅生門に影響を受けたんだよっていうのを話をしていて、まあ、羅生門自体が芥川龍之介の藪の中ですよね。まあ、原作してて、まあ、実際に、女性をめぐる事件があったんだけども、はい、まあ、三者三様でどれが真実か分からないっていうので、まあ、そこが3人出てきて、はい、どれが真実か分からないっていうのが、まあ、できるかなっていうところです。で、まあ、この話自体を、まあ、筋を追うっていう普通の楽しみ方だと結構きついので、
はい、
でもその語り自体を楽しむっていう見方がすごい、はい、面白いかなと思っていて、はい、こういったまたちょっと普通の映画とはちょっと違う楽しみ方なんですけど、まあ、そういったこう表現自体、語り自体を楽しむっていうのもちょっとできるかなと思って、うん、ちょっと紹介してみました。
はい、
どうめっちゃっていいですか。
はい。 なんで言っちゃって、
あ、じゃあ、ちょっと感想をというか、
うん、ちょっと割と、あれですね、玄人向きなところですよね。
そうですかね。
そうですね。
個人的には全然違うけど、二十歳ぐらいの時に自主映画を撮って上映したことがあってその時に同じでっていうか撮れたシーンが4つぐらいしかなくて、でも1時間とかで映画にしなきゃいけなくて、そのまんま全部流せないんで、 あんな計算してやったわけじゃなくて、もうとにかくバラバラにごちゃ混ぜにして、なんか作品っぽくしたっていう自分のその記憶がちょっと、全然こんな感じじゃないですよ、
はいはいはい、
ただたまたま撮れたのが4つしかなくて、主演女優もいなくなっちゃうしもうどうしようと思ったんですけど、その4つの中でごちゃごちゃにして、なんとなくその
そうあのアートっぽくないかな、
うん、ちょっとなんか
表現した
ようなアートっぽいなってすごくその時
手を撮ったね、その時はね。
実際これも最初初見で見るとそういう感じに見えちゃうんですよね、実際見えるっていうか、
うん、
あいかにもアート映画っていう感じ。
新宿劇場風で、ね、ちゃんと謝ってた、ね、人前でお金取って
たこんなこれ見せてすいません、
こんなものにしてすいませんでしたっていう。
宮本さんどうですか。
なんかそのなんかこのバラバラにするのってなんか他でも見たようなことがあるような気がするなと思ったんですけど、それは思い出せずにいるんですけど、
僕ちょっと今この話で思い出したのは、うん、こういうなんかこの、信じられない語り手でしたっけ、
はいはい、
要は鼻筋の本筋は真実は1個なんだけど、はい、語り手が複数いることで、うん、これは真実はどれなのか分かんなくするっていうスタイルがあって、それは、うん、それはまさに羅生門スタイルっていうんで世界的にそう言われてるらしい、うん、でこの話をなんかちょっと町山さんがこの間何かの映画で言ってたなと思って思い出したのが、アイトーニャ史上最大のスキャンデルって、トーニャ・ハーディングっていうさ、ロシアメリカ の、 スケーターで、なんだっけ、キャリー・マリガン、キャリー・マリガンだっけ、襲撃事件って、要はライバル の、 スケーターを次第が襲撃 しちゃったっていう事件があるんだけど、それを起こした人が、まあ、いろんなこうことがあって、その最終的にスケーティング界から破門されたっていうことがもう20年ぐらい前にあって、で、まあ、それを映画化したやつがあって、それがまさにその羅生門スタイルで、それはいろんなその事件を追っかけた、うん、人が取材していくしてうちに、本人とかいろんな人を話を聞いてたら、いろんなことが言ってることが違うと、
うん、
証言者によって、うん、で僕は取材してる側からするとどれが真実か分かんないから、じゃあそれは全部事実として並行して映画にしようっていうので、いろんな人の証言が事実として映画としてなってるっていう映画 で、はい、でそれは結構面白いわけなんです。だからまさにこれはその現在 XAM のそれぞれの、まあそれが事実が真実なのかよく分かんないですけど、並行して物語をするっていうことですよね。
それでね、そのなんか映画の作品なんか見たことあるなと思って思い出せないのがいたんだけど、それかみんな聞きながら考えていくうちに全然違う話を思い出したというか言いたくなってきたんですけど、僕は仕事から業務改善ってよくやるんですよ、はい、そうするとあるじゃあ業務があって、じゃあこれに関係する改善しなきゃいけないという時に関係するとこに行くわけですよ。担当するじゃあ顧客対応してるやつの話、内部でじゃあ請求業務をしてるやつ、じゃあ何かしらオペレーティングをしてるやつの話を聞いていくと、結局自分の視点で言うから課題の本質ってのはその人からは出てこないわけ。こう3つぐらいの部署の話を聞いてみると、誰もが語らぬ真実はこれだよねっていうのをつかまなきゃいけないんですね。なんかそうっていうのは皆さん自分の目線でもうややもすると言わなくてもいい実は言わないわけですから
RGB の色も重ねたら漫画どころか白みたいな、
そうなんかそれになんか近いなってちょっと思いました。
真ん中か、
そう関係なさすぎる話なんですけど、
いやそうですね、
うん、
やはりまあ多くあるパターンではありますよ、
ね、はい、まあ、でもそれがもうこれ白黒だから相当前の、うん、
1960年、
うん、そうですね、そうです、まあ、その時点でそういうようなスタイルを、まあ、作品としてすごく、まあ、しかもやっぱなんか絵が綺麗ですよね、なんか
そうですね、なんか今回その衣装が、シャネルがやってるんですけど、まあ、シャネルが、全面的に協力して、まあ、修復して今回、まあ、また上映するって感じになったらしいので、多分今まででこの中で一番綺麗で見れて
カットがなんか結構予告だけ見てたら左右対称なカットが
シメトリー
あれですね、あれ、はい、なんかウェス今で言うとそのウェス・アンダーソンとかみたいなあの、はい、シャイニングの方誰でしたっけ、あの
キューブリック
みたいな、そういう、はい、ちょっとそのもうね、あの見てててすごくこう、あの本当絵的に美しいみたいな感じも
そうですね、なんかいろいろ絵画の引用とかもしてるんですけど、あとそのこの宮殿の中で、まあ、話がずっと最後まで進むんですけど、まあ、要はこの宮殿の中でぐるぐる話が回ってるだけなんですけど、まあ、それが実際この3人が、まあ、答えが見つけられないっていうことと、はい、まあ、ちょっとその迷宮に迷っちゃってるよみたいなのが、まあ、ちょっとかかっていて、そういうふうに表現するためにもなんか、廊下をかなりシンメトリーに沿った、まあ、ぐるぐる回ったりとか、それこそシャイニングみたいなシーンがあるんですけど、そういうの関係あるから、うん、そんな感じで、
はい、ありがとうございます。
じゃあ次にゾンビ。